はい、皆さんおはようございます。今日は新旧約聖書、全巻66巻ありますけれども、その最後の書物、ヨハネの黙示録から説教します。まあ、説教メモも書いてありますので、どうぞご参考しながら聞いていただければいいと思います。著者はですね、使徒ヨハネです。イエス様の十二弟子の一人のヨハネですね。そしていつ書かれたかっていうと、一番最後の書物ですけど、一番遅い最後に書かれたっていうんでしょうかね、紀元90年頃とされてます。まあ復習ですけど、聖書は一番最初は誰がいつ頃から書いたと思いますか？ BC 1500年、もうちょっと前かもしれませんね。1500年頃、大体のとこですけどね、モーセという人が創世記から書き始めましたね。そして BC 1500年に書き始められて、そして最後に書かれたのが AD 90年ですから、1500年以上もかけてですね、この書物がまとめられたっていうことですから、とても不思議な書物ですね、聖書っていうのは。聖書は世界のベストセラーと、まあ、皆さんご存知ですけれども、この、66巻、1600年もかけて書かれたと。そしてそれぞれ各種はもちろん違いますね。王様も書いたし、奴隷のような人たちも書いたし、さまざまな人たちが書きましたね。そして大体60人ぐらいでしょうかね、ちょっと忘れてしまいましたけど、書かれたわけですけど、そして不思議なことにですね、すごい統一性を持ってるわけですね。テーマがあるんです。それは救い主っていうテーマですね。で、旧約聖書はやがて来てくださる救い主っていうことを、その予言で満ちているわけですね。たくさん、やがて救い主が来られるっていうふうにね、まあそういう箇所もいっぱい書かれています。そして新約聖書は来たりたもうた救い主がテーマですね。ですから聖書はたくさんの違った立場の人、時代も違う人々によって書かれたけども、本当に統一してる、テーマが一つ、救い主。ですから聖書をどこ開いてもよく見ると、そこに救い主のお姿が出てくるっていうから、不思議な書物です。まあ、それで今日は、その救い主のお話が今日も出てきます。ヨハネはね、AD90年というと、おそらくヨハネは80歳とか90歳近かったんじゃないでしょうかね。イエス様が紀元30年、まあ大体のところですかね、30年の時にこう宣教なさってですね、33歳で十字架につけられたと。その時お弟子さんだったわけですからね、多分15から20歳ぐらいの青年だったかもしれませんね。そう考えると、逆算していくと、やっぱり80、シゲルさんぐらいの年かもしれませんけども、ヨハネ、同年のヨハネになっていたわけですけども、背景としてはその時期はデミティアヌス皇帝っていう、ローマ皇帝が迫害をしていた時代です。クリスチャンと分かったらですね、競技場に連れて行かれて、動物の、ね、餌食にさせられたと。それはそれをローマの観客が見てたっていうんですからね、恐ろしい話ですけども、まあ、そういう時代だったわけです。そして、ヨハネはどうだったかっていうと、エーゲ海のパトモス島っていうところに流されちゃった、流刑にされたんですね。まあ、でそのパトモス島ってどこにあるのかちょっと調べたんですけども、ちょっと見にくいかな、この黒いポッチがどっかにありますよね。どっか、あ、この辺でしたっけ、上ですか、はい、ここのようですね。小さなエーゲ海、こっちがだからギリシャですね、確かね、これギリシャ、こっちがトルコの方ですよね、こうなってる。そこにある小さな島です。 まあ、ちょっとね、少し聖書と親しくなるためにこれがあの写真、パトモス島の小さな島ですね。真ん中に立っているのは何か、これは何でしょうか、教会かな。まあ観光地になってますので大勢の人がこう行って、本当にこの美しい、今何人か人々が住んでるんでしょうね。まあ港町っていうのようですけども、そのようなところに、まあ、当時ですね、何もなかったでしょうね、おそらくね、そういうところに流されていたという。それは、迫害のただ中にあった当時の教会の信者たちに、送った手紙なんです。これはですね、主の再臨の時を信仰と忍耐をもって待ち望むように励ましました。そこにはやがて起ころうとしていることが書かれています。ヨハネはそれらの幻の中で主から示されてこの手紙にしたためたのが黙示録ですね。それではお祈りして本論に移りたいと思います。愛する天の父なる神、父よ、あなたの皆をあがめます。あなたは御言葉聖書を通して私たちに誠の救い主、来たる賜った救い主を今日も示してくださり、またその救い主は生きて働かれ、主の名のもとに集まる2人3人集まるところに私もいるとおっしゃられる、今このただ中にも主ご自身が共にいてくださることを覚えて感謝いたします。どうか主よ、お一人一人が誠の神と出会い、また誠の神に心を開いてあなた様の御言葉に耳を傾けることができますように導いてください。このもの本当に罪のもの、唇汚れたものでございますけれども、主が、清めて、十字架の血潮によって清めてもう一度立たせてくださいますように信じて委ねてイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。神が共に住み悪いものは過ぎ去るということで、ちょっと最初のところをお話したいと思います。一節で以前の天と地は過ぎ去りもはや海もないと書いています。そのことからやがてこの現在の天と地、すなわちこの万物と聖書では書いてありますけど、それは過ぎ去っていくということです。まあ、第二テペトロの三章、新約聖書にはそのこといっぱい書いてあるんですね。第二ペトロの三章には天の万象は焼け崩れ去りと書いています。ですからこの天地は焼け崩れるものです。 火によって滅ぼされるということですね。そして現代の地球を覆っている海もなくなるということです。海は当時の人々にとっては恐怖でありました。海はですね、聖書の中では悪の象徴とも言えますね。特に、まあ、四方を海に囲まれたパトモス島に島流しされたヨハネにとっては、その感覚は特に強かったんだろうと思います。彼は突然ここにね、海もないと言ってるんですがね、なんか海をこう、憎たらしく思ってたのかもしれませんけど、人を恐怖に陥れるような、悪いものは過ぎ去ってしまうのです。そしてヨハネは幻の中で新しい天と新しい地の中に聖なる新しいエルサレムが神の身元である天から降りてくるのを幻の中で見ました。2節に書いてありますね。その神の身元っていうのはこうちょっと20章の11節にちょっと読むと分かりますけれども、大きな白い御座とそこについておられる方がこうおられるところっていうことですね、指しています。それは何でしょうか。裁きの台に疲れておられるキリストを指していると解釈されます。まあ、白い御座っていうのは審判者としてのキリストを表しています。世の終わりにはキリストが全ての人を裁く、まあ、それは新約聖書の各所に書かれていることですね。もう一度イエス様が来られます。その時は裁き主として来られる、また同時に救い主としても 表されるわけですけれども、この白っていうのは何でしょうか。これは正義と純真を意味します。一点の罪も汚れもない全く正義を持った裁き主であるということです。天の御座に着座された栄光のキリストのもとから聖なる都新しいエルサレムが新しい地上に、降りてくるのをヨハネはこう見ました。そのありさまがあたかも夫のために飾られた整えられた花嫁のようであったというのです。なかなかイメージするの難しいですけどね。ではこの聖なるエルサレムとは何でしょうか。それはキリストの花嫁である教会です。キリストの花嫁である教会です。そして教会はすべての信者たちの集まりですから、すべての信者たちを指していると言えます。あるいはもう少しこう見方を考えて、新しいエルサレムっていうのはこう、エルサレムとこう、土地とこう建物があってですね、そこに全ての信者たちがやがて住む新しい住処を指しているということも言えんじゃないかと思いますね。新しい住処です。まあ皆さんがこれからやがてですね行くところですね、新しい住処、新しいエルサレムなわけですね。それはどこからそのことが言えるかというと、イエス様が十字架にかけられる前夜、弟子たちを前に次のようなことを話しましたね。覚えてらっしゃいますかね。ヨハネのこれ十字架にかかる前夜に弟子たちを前にして話したことですね。ここを皆さんで読んでみましょうか。はい。私の父の家には住むところがたくさんあります。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。はい。十字架の前夜、最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちにその場所を準備してまた迎えに来ると、ここに言ってますよね。新しいエルサレムが準備されるのです。そしてそれは花嫁のように整えられているというのですね。なかなかこうイメージするの難しいかもしれませんけど、イメージするとですね、花嫁のように整えられている。花嫁は夫と結婚するときは幸せの絶頂にあります。また美しさの頂点にあるでしょう。そのような姿でですね、新しいエルサレムがキリストのもとから地に、新しい地に降りてきたというのです。もう一つね、エペソ人への手紙の5章の26、27節をこういう皆さんと一緒に読んでみたいと思いますけど、ここにはこの、神がね、罪を許した人々の集まりである教会をですね、このどのようになさるかということをこう、その姿が描かれていますね。皆さんで読んでみましょうか。はい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。はい。十字架によって罪を許された人々の集まりである教会、その姿がこう描かれています。イエス様ご自身が教会を清めて聖なるものとされました。それはシミやシワやそのようなものが何一つもない、 聖なるもの、傷のないものとしてご自分の前に立たせてくださるということです。教会は信者の集まりですから、信者も一人一人が傷のない聖なるものとして神の前に立たせられるのですね。私は最近ね、シワ取りテープっていうのをやってるんです。週に1回ね、ここにまあさっぱり取れないですけどまあでもですね、キリストがシワのないものにしてくださる、期待してますね。20代のハンサムボーイになって、まあそのようにですね、神様は私たちを傷のないシミもシワもないものとして立ててくださる。それはどういうことでしょうか。それはキリストを信じて罪や汚れの一切を清めていただくということです。まさしくそれは純白の花嫁のようにですね、シミやシワの一点の汚れのないものとされているということです。傷も癒され、跡形もなく完全なものとされるということです。キリストの十字架の血潮により罪は許されて白くされた者たちです。長く生きてるとね、もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいっぱい罪のね、もう倉庫のようなものですよ私なんかもね、でもその汚いものがすっかりきれいにされて神の前に立たせてくださる、迎えてくださる、その状態ですね。それは救いの完成とも言えますね。クリスチャンがこの世の人生を終えて神のもとに帰った時に、信者はすべての悪や罪の力から解放されて完全なものとなるということです。3節をちょっと見てみてください。大きな声が溝から来た、あったのをヨハネは聞きました。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。まあ、これは天使の声であったでしょうか。神の幕屋は神の臨在を意味します。すなわち神が人々と共に住み、人々は神の民となるということです。神が人と共に住むというのはね、信者にとってはこう理想郷でしょうね。これより素晴らしい祝福はないでしょうね。同時にこの神が人と住むというのは神様の目的でもあるんです。神様の目的です。最初の目的がこれだったんですね。神が現在の天地万物を創造されて人をエデンの園に住ませました。創世記に書いてありますね。そこは実に神と人が共に住む住処だったわけです。エデンの園ですね。そこには愛と信頼による交わりがありました。しかしアダムは傲慢になって、自分は神のようになりたいと思ったんですね。そして悪魔にそそのかされて神の戒めを自ら破ってしまいました。神の前に罪を犯してしまったんです。その結果エデンの園から追い出されました。アダムの堕落以来、人類に罪が入り、その罪ゆえに人は神から遠く離れてしまいました。ですから神がわからないっていうのも無理もないんですよ。遠く離れちゃったから、生まれてね、すぐ親から引き離されて別のとこに住んでたら自分は親わかりませんっていうのは当たり前ですよね。そういうような状態なんですね。それが人の今の姿ですね。ですから人と神の間には大きな超えることができない溝があるというんです。断絶っていうんでしょうかね。大きな溝があるっていうことです。 そしてその人の罪のゆえにですね、人には死が入りました。そして人は滅べき存在となったんです。それは私たちアダムからずっと引き継いでいるわけですね。神から遠く離れた人生について聖書、まあ今から3000年も前の人ですけど、イスラエルのソロモン王様ですね、彼が伝道者の人にこう書いていますので、これもまあ皆さんで読んでみましょうか。いいでしょうか。伝道者の書の2章、はい。実に日の下で骨折った一切の労苦と思い煩いは人にとって何なのだろう。その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうか、ね、ここに神から離れてって、アンダーライン引きましたけれども、神から離れて人は、満足できるのだろうか、この地上に生きるにしてもですね、神から離れた人生には苦しみや悲しみが多く虚しいと、まあ、ソロモン王様ですね、あの千人の妃がいたぐらいですからね、男性諸君にとってはとても羨ましいような人だけだった。そ大金持ちですね、1年に金が、何百トンとか覚えなさい、相当の大金持ちだった。でもですね、彼は労苦と悲しみの方が多いと言ってるわけです。現代も神と人との断絶は続いています。しかしですね、神の方からその断絶に橋を架けて人に近づいてくださったんです。それがキリストの十字架ですね。このちょっとシェーマ、これ見てみましょう ね、 これね、ここに神と人の間には断絶があるんです、乗り越えることのない。でもそこに橋を架けて、これね、イエス・キリストの十字架がまあ書いてますけど、現在私たちはキリストの十字架が架け橋となって神に近づくことができます。まあ、具体的には悔い改めてキリストの十字架を信じ、罪に許されて洗礼を受けることです。そして地上の教会に属することです。それによって肉体は死んでも滅びることのない命をいただき、やがて備えられた新しいエルサレムに住むように招かれているのです。やがてキリストが再び来られて、最後の審判と新しい創造による新天新地ができます。神と人が共に住むという神様の天地創造の目的がそこで回復するのです。新しいエルサレムで多くの信者が集められます。罪を認め、キリストの十字架の血潮によって洗い清めていただいた無数の信者たちが集められます。それは私たちにとって神と共に生きるという新しい命の始まりですね。ボンヘーファーは、前にも話したかもしれませんけど、ね、あのヒトラー暗殺計画を立てて、それを発覚してヒトラーが自害する2週間ぐらい前に絞首刑に処せられましたね。その時彼は、これから私の新しい命の始まりですと言って絞首台に登っていったということを、まあ、そこにいた監視からの、ね、最後の言葉として伝えられていますね。新しい命の始まりですから、私たちは死を恐れる必要はないんですね。 4節ちょっと見てみましょうか。4節、神は彼らの目から涙をことごとく脱ぎ取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。その時にはですね、この全世界のすべての不幸と思われることが全く消滅するんです。この世は涙の谷であって、死はすべての人を支配し、悲しみと苦痛は耐えることがありません。毎日ニュースを聞いても本当にどこの国で何人死んだと、ね、交通事故で 何歳の人が死んだ、本当にこう悲しみと苦痛ですね。それが人の宿命的な人生だということです。喜びや楽しみよりも悲しみや苦しみ、叫びが多いんです。そうしているうちにやがて死を迎えるんですね。そのように人は暗闇の中に閉じ込められているということができますね。ルカの福音書にも暗闇の中に閉じ込められている書いてありますよね。まあ、この世界にある7つの悪いことがね、この21章と22章に記されているんです。それをちょっとね、見たいと思うんですけど、それは1節の海です、ね、4節の死、悲しみ、叫び、苦しみ、22章の3節には呪いという言葉があります。4節には夜です。この7つの事柄は聖書には悪いことを意味していますね。一つ目は海です。私はね、今話題のダイヤモンドプリンセスに2年前に乗って日本海を旅したことがあるんですね。その時ね、夜ね、船室のデッキから海をこう眺めました。こうデッキに乗ってね、こう海を直接海の風を、に浴び経験したんですけど、こうやって海を覗いたんですよ。もうとっさに恐ろしい思いが心に浮かんだですね。まあデッキってでも柵がこのぐらいしかないんですよね。だからこうやって誰かポンとしか落ちるようなもんですけども、もしですね、夜船室のデッキから足を滑らせて落ちてしまったら、もう助かることはないと思いました。海は私に暗黒の世界を思い浮かべさせました。次にここにある死ですね。人の死はその人生の終わりを告げます。体の死を私たちは思い浮かべますが、ところがですね、この今日聖書を読んでお気づきになったでしょうか。21章の8節に第二の死という言葉が出てきますね。第二の死、第一の死はこの肉体の生命活動が停止することです。いわゆる普通の死の意味ですね。しかし第二の死があるということです。それは魂と霊の死です。肉体が死ぬと霊は神のもとに行き、審判者キリストの前に立たされるということです。そして聖書にある通り、生前のあらゆる罪に対して神の審判を受けます。そして罪ありとされたものは八節にある火と硫黄の燃える池の中に投げ入れられるということです。ですから死は恐ろしい悪ですね。次に悲しみ、苦しみ、悲しみ、叫び、苦しみです。悲しみ、叫び、苦しみ、誰もそれらと仲良くしたいという人はいないでしょうね。悲しみによって心は打ちひしがれますね。内臓の機能も低下します。そして22節章からは呪いや呪いです。災いや憎しみと言えるでしょう。呪いっていうのはね、これはもう一つは罪の報酬とも言えます。罪の種をまけば呪いを刈り取るという法則がありますよ。しかしキリストが身代わりとなって罪の呪いを十字架で受け取ってくださったことによって、それも過ぎ去ったの、ね、 やがて聖書の約束は成就して、この世の終わりの時が来ます。信じる者には新しい命の始まりです。誰でも第一の死を通過しなければなりません。しかし、その後、信じる者は復活し、新天新地で新しいエルサレムで永遠を過ごすんです。悲しみ、苦しみは過ぎ去り、喜びと感謝があふれる新しい命です。皆さんも新しい、ね、エルサレムの住民とされていることを本当に感謝し、また誇りたいと思いますね。ちょっと時間が遅くなってもしましたけれども、後半の全てが新しくされ、信者は勝利の中に永遠の御国に入る、まあ、今言ったような結論みたいなことですけれども、ここに以前のものが過ぎ去り新しいことが起きると神が宣言なさっています。5節ですね。見よ、私は全てを新しくする。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。神は終わりの時、キリストの再臨の時ですね、新しい天と新しい地を創造なさいます。しかし、神は常に新しい命を創造されていると言えますね。創造はその時だけじゃない。今も創造なさした神様は命を与えてくださったんですよ。日本でもね、だいたい1分に1人ぐらい新しい命がどっかで生まれていますね。その他にですね、神様は古い自分に死んで新しい人に生まれ変わる人々を起こしているということです。まあそのことね、第二コリントの5章の17節ちょっと見たいと思うんですね。あ、ちょっと待ってよ。これ書いてなかったかな。あ、ごめんなさい。第二コリント5章をちょっとね、読んでみますと、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと五章の十七節に書いてあります。神は常に新しい創造を行っておられるということです。ここにいる皆さんもキリストによって新しく作られた者たちではないでしょうか。そしてことは成就した。私はアルファであり、オメガであり、初めであり、終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。イエス・キリストは最初であり終わりであるということです。すなわち世界の創造する最初からおられます。まあね、ここにアルファであり オメガだということでね、キリストは誰かっていうね、最大のこれはクエスチョンですよね。世紀を通してキリストは誰なんですか、みんな通っていますね。多くの人々は偉大な宗教家、人格者、愛の人とかいろんなことを言ってます。しかし聖書は誰だと言ってるんでしょうか。聖書はキリストは誰だと言ってるんでしょうか。イエス様自身が、私はアルファでオメガで、私は道であり真理であり命ですって言ってますね。そして、パウロはこう書いてますね。コロサイ書1章の15から17、ここも皆さんで読んでみたいと思います。いいですか。はい。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも王だって。あ、ごめんなさい。なぜなら天と地にあるすべてのものも、あ、ごめんなさい。巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。この巫女は説明するまでもなくイエス・キリストのことですね。神様の形であり、すべてのものより先にお生まれになった、存在しているということですね。そして万物は巫女にあって作られたですね。あって in Christ ですね。そして万物は巫女によって作られた、巫女のためにですよ。驚くべきところを書いてますね。このキリストはですね、キリストは存在の目的でもあるんですよ。キリストは存在の目的なんですよ。私たちはキリストのために生きてるんですよ。気がつかないかもしれないけども。そしてご存知のようにキリストは命の 根源ですね。キリストが言ってますね。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。このただということを強調したいと思うんです。私の努力や才能何もいらないんです。ただ信じてね、悔い改めて思いを変えて信じることですね。それは自分の弱さや罪を覚えて心砕かれ、魂の渇きを覚えている人にキリストは命の水をお与えくださいます。ただと書いてある通り、無料無償で与えられる。すなわち罪を悔いてキリストを見上げるものをキリストは新しく作り変えてくださる。新しく作り変えてください。今もそのように神は新しい創造をね、私たちのうちに成してくださっているということです。ですからここに最後に勝利を得る者はこれらを相続すると、7節に書いてありますね。勝利を得る者はこれらを相続する。勝利を得る者とは何でしょうか。それはこのね、素直に神の御言葉を聞いてへり下って謙遜にされて神を見上げる人のことです。悔い改めて思いを変えて神を信じる人です。その人こそ勝利者です。人にはプライドがありますからね。自分を優先してやっぱり自分を立てようとする自分があります。そのような自分に勝利する、そのような人こそ勝利者と聖書を言ってるわけですね。あなたは神に愛されていますね。ですから素直に全てであるキリストを信じ受け入れ、罪の許しをいただくことです。そうすれば神の御国を相続し、神の子供とされるのです。八節でしかしとここにありますね。八節でしかし、それとは反対に臆病なもの、疑い深いものはキリストを受け入れないがゆえに救われることなく滅びに進むと書いています。キリストは世を救うために来られたんです。イエス・キリストは世を裁くために来られたんじゃないんです。救うために来られたんです。そして全ての人の罪をあがらうために十字架で身代わりの死を遂げました。それはあなたがあなたの罪のゆえに滅ばされることがないために、キリストはあなたを受けるべき罪の罰を代わりに受けてくださったことによります。キリストは死んで3日目に復活なさいました。そして信じる者に永遠の命をお与えになります。キリストはあなたの罪のために死んだわけですね。そしてあなたの命のために復活したんです。そしてあなたを永遠の御住まい、新しいエルサレムに招くために天に帰っていったんです。それが主たるキリストの目的です。決して裁くためではないんです。やがてキリストは審判者として来られます。それまでのこの今の時は恵みの時代、救いの日と聖書は言っていますね。今は恵みの日、救いの日だと書いてあるじゃないですか。今日イエス・キリストをあなたの救い主としてね、信じていただきたいと思います。また皆さん一人一人がね、もう一度イエス・キリストはあなたを招き、新しいエルサレムを用意してくださっている。ですから今の時代を本当にね、死の恵みを大胆にいただいて、明るく元気でのびのびとね、このクリスチャンライフを送っていきたいと願いますね。また私たちの周りの家族や知人にもこの福音が届くように続けてお祈りしていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、黙示録の中から、あなたが再び来られるときに、新しい天、新しい地、そしてそこに新しいエルサレムが花嫁のように整えられて準備されていると、今日も本当に幸いな主の約束を感謝いたします。自分自身を思うときに罪と汚れの満ちたものでございますけれども、私の努力ではなく、ただあなたも立法的な憐れみで許されて、雪のように白く されていることを信じて感謝いたします。どうかしよう、この幸いな人生に一人でも多くの方が導きられるように、どうか悲しみ苦しみで悩んでいる方々、特に覚えてくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。